DJ 小金虫怒りの泉。俺はね、今回怒ってるんですよ。許せないことがありました。皆様にね、いきなりこの怒りをぶつけるのはどうかと思うんですけどね、毎回怒ってるんで、今回早速ぶつけていきます。というか、皆様もね、この話を聞いたらね、あまりの怒りに手が震えちゃう、手が震えてね、その日ずっと憂鬱な気持ちで過ごすことになると思うから、これを聞くのはね、そうだね、気分をどうしても沈めたい時かな。お葬式なのに笑っちゃってしょうがないみたいなタイミングで聞いておくと気分が沈むと思うから、そういう時におすすめで、皆さん、あれ、コロナ対策のために皆さんやってます？ズーム飲み会。俺この間ね、ズーム飲み会をやったんですよ、人生で初めて。あれつまんないね、超つまんないね。なんかみんなね、お酒をテレビじゃないパソコンの前に持ち寄ってね、で、おのおの用意したおつまみを用意してね、で、それをつまみながらね、最近どうなんていう話をしてるわけですよ。その時ね、参加者何人いたのかとかよくわかんないんだけどね、多分4人か5人ぐらいいたのかな。で、俺はね、テレビを見ながらだったから全然そっちのズームの内容を把握してないんだけど、急にやるってなったから、俺はおつまみとかをね、自分で用意するっつっても家に何もないわけですよ。何もないから、何もないっつっても屋根はあるよ、屋根はあるし床もあるし壁もあるんだけど、まあ、あとテレビもあるしパソコンもあるんだけど、何もないっていうのは比喩表現ね、この辺省いていい。で、冷蔵庫の中を見たらね、卵があったわけですよ。卵と、あと枝豆とね、あとスモークチキンがあったわけですよ。もう完璧で、その卵を使ってね、目玉焼きを作ったんだよ。さっとね、作れるような。で、俺何が楽しいのか分かんないけど、ズーム飲み会やろうって言われたから、俺目玉焼きを作ってね、食べてたわけですよ。そしたらその子にいたね、一人がね、あ、コガネムシ目玉焼きに何かけてんの、みたいな言ってきたわけですよ。で、俺はね、その時はそばにあった、なんかなんていうかね、キッコーマンから出てるすごい美味しい塩みたいなやつ、ペッパーソルトみたいなやつがテーブルの上にたまたまあったからかけてたのね。でさ、そしたら急にだよ、なんかそのうぞうむぞうたちがね、ソースだの醤油だので盛り上がり始める感じわかる？俺全然興味ないんだよ、目玉焼きにかけるものなんて。その時によるよ、だってケチャップかける時だってあるし、ソースの時だってあるし、醤油の時だってあるし。で、それでみんなね、なんかワイワイワイワイ勝手に盛り上がってて、俺はバイオレットエヴァーガーデンを見てたんだけど、その時ね、なんか一人がね、すごい熱量なの、なんかめちゃくちゃな熱量で、いや絶対ソースみたいな、なんかね、いや卵の茹で加減にもよるけど、あ、茹でるじゃね、目玉焼きのその半熟加減にもよるけど、野菜のうまみと、あとなんかほのかな肉のうまみを追加したいからソースがどうのこうのとか言ってんので、その甘みが半熟と溶け合うことによってお酒の相性もバッチリになるみたいなことをすごい力説してんの、だいたい4分ぐらいで。あ、そうなんだって、俺は別にソースをかけることもあるなぐらいなんだけど、他の人もちょっとなんかもううざいぐらいになっちゃってんのね。で、その時俺当然の疑問としてね、っていうかその時の話を前弱でやりたいんだけど、前弱でやろうにも俺はお酒が入ってて覚えてないから、ちょっとうざい話が4分続いてたっていうところだけかいつまんでみんなイメージしてね。で、ソースをね、どんだけソースがいいかみたいな、その色合いがどうのこうのみたいな話もずっとしてんのね。で、俺は皿にもこだわるからみたいなこと言い始めてんの。皿はね、白系にするじゃん。そうすると目玉焼きを乗せた時にさ、ほら、色のコントラストとしてさ、目玉焼きって白がほとんどじゃん。そこに茶色が混じるっていう、この要素が大事なんだよ。だから、塩コショウも、塩コショウもうまいんだよ。うまいんだけど、やっぱソースとか醤油とか色味の強いものがいいと俺は思うわけとか、なんとか言ってんの。4分ぐらい。そういうね、そこで俺がね、ふと聞いたんだよ。ソースってさ、中濃なの？って聞いたのね。普通の質問じゃない？そしたらなんて答えたと思う？何もう一回言ってって言われたのね。だからさ、ソースはさ、中濃なのって聞いたのね。うちにあったのが中濃だったから。で、聞いたら、いや、まあ、なんていうか中濃っていうか、こう全体にバーってかける感じだよね、と か言い始めたろそいつ。何言ってんのこいつ、もう意味わかんなくない。だって中濃っつってんだよ、中濃のソースかどうかを聞いて、ウスターとかとんかつソースとかお好みソースとかいろいろある、そのソースの中の中濃かどうかを聞いてんだよ。こいつソースについて4分語った後で中濃知らないんだよ、マジでムカつかないこいつっていう、ことがありました。ムカつこの怒りどうですか皆さん、ムカつくでしょこの話、このね怒り。まあそんな怒ってないよ。てか俺あのバイオレットバーガーデンで、ね、ちょっとねあのそっちにあんま集中できなかったっていう怒りもあるんだけど、皆様こういうことがありましたらね、ぜひね発散してください。あとね卵焼き、あーじゃない、ぶっちゃけ目玉焼きはね、なんでもいいと思うよ。なんか自分の好きなもん食べんのかけんのが一番うまいんじゃない？で、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。よく俺テンション持ち直したね。それでは DJ 小金虫、樹液の泉、今回も張り切ってまいりましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
頭の体操。さっきあの怒鳴ってたんでね、このままいきますか。今回の頭の体操の問題です。あ、概要からですね、すいません。このコーナーでは頭の体操の問題を考えるのが大好きなコガネムシが皆様にちょっと意地悪なクイズを出しますので、番組の最後までに答えを考えておいてくださいというコーナーです。それでは今回の謎です。2つの鉄の扉とそれを守る番人がいます。で、扉は全く同じ見た目で、一つは橋本環奈ちゃんの部屋、もう一つは溶岩で満たされた部屋とつながっています。あなたはどちらかの扉を選んで中に入らなくてはなりません。番人は質問に一つだけ答えてくれます。で、必ず正しいことを教えてくれるんですが、扉の中身については一切答えてくれません。あなたはどうやって橋本環奈ちゃんの部屋を選びますか？この答えは番組の最後に発表しますので、考えておいてください。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル
樹液学園ネガティブ。このコーナーでは樹液学園にあるネガティブという部活の内容を発表していきます。とてもネガティブなことが起きた時にみんなでそれを共有して大変憂鬱な気持ちになろうねみたいな宗教のような部活でございます。まあネガティブなことはねいつものように起きてますよ。そろそろ皆さん手紙をください。メールをくれないと俺どんどんネガティブなこと、自分初のネガティブしか出てないんですけど、この番組始まってから。で、今回ねあの自分初のネガティブはねいくつかあるんですけど、とっておきネガティブがありましたんで、発表していきます。まあ近所付き合いとか皆さんしてますか？ 俺はそんなしてないんですよ。っていうのも一人暮らしで、で大体仕事でいないですから、近所の人の顔とかもあんまり覚えてないぐらいなんですよ。でその中でも近所の人の中で唯一ね、なんか仲良くしてくれるおばさんがいて、俺のこととかよく覚えてるのね。あ、コガネムシ君元気？最近どう？太った？なんつって毎回のように太った？って言われるんだよね。でそのおばさんについてなんだけど、おばさんについてじゃないんだけど、まあそのおばさんからね、とある事件に俺は巻き込まれることになったんです。おばさんがね、ある日俺の珍しいことに、なんか外で出会った時には挨拶をしたり会釈をしたりとか、太ったって言ってくるおばさんなんですけど、その珍しいことに俺ん家のピンポンを押してきたのね。で何かなと思って外出てったらさ、あ、コガネムシ君いた、最近ね、どう、最近さ姿があんまり見えないからさ心配しちゃって、最近物騒じゃないみたいな、なんか世間話を始めてきたわけですよ。俺はねスマブラをやりたいの、休みの日だからスマブラをやりたいのに世間話を午後13時から始めてきたわけですよ。だから早く切り上げたいのね。でも玄関先でさ、すいません帰ってくださいとは言えないじゃん。だからさ、しょうがない、いやまあしょうがないっていうあたりが俺がね、近所付き合いに向いてない点だと思うんで、そこはもう反省します。だから今回みたいな事件に巻き込まれたんですけど、まあどういう話だったかっていうと、まあ概要から入ってもいいんだけど、ちょっと面倒だと思うけど、そのおばさんと俺の会話の感じでちょっと追ってくね。ね、最近ねちょっと困ったことがあって。あ、なんすか。ね、みんなゴミ捨て場にね、ゴミちゃんと皆さん捨てていくじゃない。小金虫くんもそうよね。あ、まあそうですね。まあ夜中出しちゃったりしてる時はあるんですけど、あ、いや全然それは全然いいんだけど、ね、最近ね困ったことに、ゴミ捨て場にね、なんか青いゴミ袋に入ってなんか砂みたいなのが捨てられてたの。砂っすか。青いゴミ袋ってなんか別にあれですよね、なんかこの辺の指定のやつじゃないってことですよね。そうだから回収もしてもらえなくてね。でずっとそれ置いてあったの。ああ、そうなんすか。でそれをね、なんか回収できないじゃない。だからゴミ処理業者の人がね、回収できませんっていう紙を貼っておいてくれたのね。
お
う。でそうしたらなんか次の日にゴミ捨て場の裏にね、その中身がぶちまけてあったの。
おう、そうっすか。まあ大変っすね。でで
ね、そのね、ゴミの中身をね、よく見てみたのね、みんなで。そしたら、猫の砂と猫ちゃんのうんちがいっぱい入ってたの。
あ、そうなんすか。あ、じゃあ猫砂が捨てられてたんですね。それはひどいっすね。
でね、そうそう、ひどいでしょ。でね、この辺で猫飼ってるのってコガネブシ君だけじゃない。
え？あれ、今なんかちょっと、あれ？今、あ、まあ、そうっすね。
ですね、まあ、疑ってるわけじゃないんだけど、猫ちゃんの砂ってどんな風に捨ててる？
それはもう疑ってるんだよ。それはもう俺に言ってか、容疑どころの騒ぎじゃないだろ。俺しか飼ってないんだろ。だったら犯人俺っていう、もう決めつけてるだろ。でも、違うから。第一、第一で俺その住宅街に住み始めてもう10年近く経ってんのに、なんで初めてそれをやるの。ずっと猫飼ってんだよ。でまあ室内外の犬を飼ってるご家庭もあるから、そこじゃないのかっていうのは俺正直思ってんのね。で実際俺見に行ったんだよ。まだぶちまけられてたその状態を、なんか警察呼んだらしくて、その状態を保管してあったから見に行ったら、明らかにうんこでけえの。もうさ、うちの猫超ちっちゃいんだよ。3キロぐらいしかないんだよ。うちの猫超ちっちゃいのに、だからうちの猫思わず見せちゃったもん。これですよって言って抱きかかえて見せちゃったもん。で猫砂の種類も違うから、全然うちで使ってるのはなんかギュッと固まるみたいなやつで、でぶちまけてあったのはなんか本当に土みたいなやつなのね、その辺の砂場で。だからそれで俺の容疑は晴れたんだけど、なんてひどいことをするんだよ。てかさ、俺、え、 意図的に俺を貶めようとして誰かがやったとしか思えないんだけど。ていうかさ、あの回収できませんが貼られるとこまではまあしょうがないじゃん。で、あの知らなかったっていう言い訳も立つじゃん。それをその後ぶちまけちゃったら犯罪だからな。それ誰だか知らねえけど、お前覚えとけよ。お前犯人見つけ出したら俺がボコボコにしに行くかんな。そしてお前ん家で飼われているかわいそうな犬だか猫だか俺が引き取るかんな。もう宣戦布告だ。皆さんね、こういうことがありましたらネガティブをみんなで共有して、まあ世界をどんどん陰鬱な方向に導いていきましょう。よっしゃ、ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
樹液学園ゲーム部。このコーナーではゲーム生活26年の中でゲームの中で印象深かったものについて喋っていきます。もうさっきから今日グダグダだね。で、今日のゲームは、ゴーストオブツシマです。よろしくお願いします。前々からもう声ガラガラな。で、前々からね、このコーナーでゲーム紹介してたけど、そのゲームがね、ちょっとマニアックすぎたんじゃないかっていう反省点を生かしまして、今回からゴースト・オブ・ツシマとかちょっとメジャーどころにね、ひよっていこうかなと思います。で、皆さんからね、これに関してご意見ありましたら、それは違うよ、コガネムシ君、ちょっともうちょっとマイナーなとこ攻めていかないとダメだよっていうご意見とか、それで合ってるんだよコガネムシ君、そのメジャーな路線で行こうねっていうご意見ありましたら、メールをください。で、ゴーストオブツシマについてなんですけど、もう説明するまでもないんじゃないかな。みんな知ってるよね。小学校の義務教育で習うもんね。社会の教科書に載ってたでしょ。あの元寇って知ってる？元寇、あの元っていうね、国がね攻めてくるんだよ日本に。だいたい西暦800年ぐらいだったと思うけど、ごめんなさい、俺詳しくないからよくわかんない。で、そのなんかね、日本がまだあれだった頃に、なんか対馬っていう長崎にあるね、すごい割と小さめの島にね、元っていう、まあ、中国ね、中国の国が攻めてきます。で、その時の話です。で、まあ見どころはね、対馬全域をちゃんと再現してるらしいオープンワールドシステム。まあ、再現してると言われてもね、行ったこともなければ、当時のその千何年か前のあの対馬の姿を知らないので、これはすごい忠実に再現しているって言われても知らねえよっていう感じなんですけど、まずあの主人公たちがね、なんかね変な顔してるっていうか、こう。オープンワールドですごいね、こう人の顔とかもリアルに作ってあるんだけど、なんか俳優とかじゃないのよ、その顔が。なんかこうわからないけど、多分アクターズスクールに通ってる人とか、なんかすごいマイナーな役者さんなんじゃないかなっていう人の顔がはめ込んである、すごいリアルな CG なんで、名もなき一部署みたいな表現にはそこで成功してますね。そこでさ、ほら、例えばだけどさ、なんだっけ、鬼武者の人って誰でしたっけ？鬼武者の人誰ですか？つももつさん、金城武さんとかにされちゃうとさ、もう金城武じゃん。それは鬼武者って言われても金城武じゃん。でもそういうことはないです。ゴーストオブツシマはそこはまず邪魔にならない程度に、でリアルなのと、まあ、そういう意味ではサイレント似てるよね、サイレンっていうあのゲームと。で、ゴーストオブツシマは元に攻められた時に、そのツシマを治めている大名的な、当時大名っていうものがいたのかどうかは知らないけど、名家がこう潰されちゃいます、戦争に負けちゃいます。で、そこの跡取りではないんだけど、いとこみたいな
立場の主人公がこう亡霊となって、まあ亡霊っていうと直接的な意味で表現しちゃうとちょっと違うかな、生き残って、でなんか秘密裏にね対馬を救おうとするみたいな話です。でその主人公は酒井仁っていうんだけど、その仁っていうのはねずっと武の道を歩んできた人だから、誉れであったりとか、例えば分かりやすく言うと一騎打ちなんていうのをすごい大事にするんだけど、そればっかりでは勝てないということになるわけですよ。そりゃさ向こうは何でもありだよ。向こうはだってさ、極端な話さ、銃を持ってるやつに立ち向かっていくときにさ、こっち素手でさ頼もうって正面から言わないでしょでも誉れってそういうことじゃん。でもそれじゃ勝てないってなったときに、その主人公が誉れとか今まで仁の道を歩んできたとかそういうのを全部葛藤の中で捨て去ることもできないまま闇討ちを仕掛けたりとか、まあ敵に後ろから組みついてね首をかき切ったりするわけですよ。そんな武の道から外れたことをして対馬を救っているうちに、なんか自分のやってることって何なんだみたいな感じになっていくと、そういう話です。でまあ面白いんでやってください。で今回ね俺この話ねしたかったのは違うんだけど、このゲームはね前に紹介したホライゾンっていうゲームとちょっと似てて、オープンワールドで基本的に主人公が強くなっていく要素はぼんやりとしてる感じかな。で主人公がまあ敵を倒すとね、経験値じゃなくてこうスキルポイントみたいのゲットして、で新たなスキルをゲットすると簡単に敵を倒せるようになったりすると、そういう感じなの。例えば最初はただ敵の攻撃をカキンって剣で防ぐだけだったのが、タイミングよく剣で防ぐと弾いて即座に敵を切り返したりができるようになると、そういうスキルを取っていくとより合戦的っていうか、より日本の古い侍映画的な表現ができるようになってすごいかっこよくなっていくのね。で俺ねこのゲームいつからやってんのかな、去年の春ぐらい、ゴーストブツシマがいつ出たのか分かんないけど、ゴーストブツシマが出た割と当初ぐらいからやってんだけど、最初はそのカキンって敵が攻撃をしてきたと同時にガードを押し込んでカキンって弾いてズバーって切り返すみたいな、かっこよくできてたのね。敵が何回もやってくると何回もそれをカキンズバーンカキンズバーンってやってたんだけど、30を超えたらねそれができなくなったんだよね。なんか切ないよねいや本当なんだよ。去年の8月来るまでは俺29だったから、30になったら急にできなくなったのよそれが。で今日ねこのレコーディングをする今日気づいたことがあって、俺そのね時に家が新しく完成して引っ越してるんだけど、そのタイミングでテレビを変えてるのよ。で多分その影響じゃないかって思って、俺あんまりそのゲームとか好きな割にテレビとかに詳しくなくて、でその前にね引っ越し前に俺が使ってたのってすごいいいゲーミングモニターだったの。ゲームの操作入力とかゲームの映像のが出力される遅延がほぼないですよみたいな高級なゲーミングモニターだったの。それを今アクオスの普通のテレビを使ってて、あテレビでっかくなってよかったなとかバカみたいなこと思いながらやってて、でこれじゃないって思って、で調べてみたらねアクオスのテレビにはねなんとねゲームモードっていうのがついてました。で遅延がね 0.7 フレーム以内になりますみたいなモードだったんで、それを今日試しに試してみたらまさかのできるようになったの29歳だった20代だった時の俺のあのゲームの冴えが戻ってきたのよ。スマブラやっててもねメタナイトのコンボ決まんねえなとか思ってたのができるようになったのよ今日急に。はい、何の話してんの俺でそのゴースト・オブ・ツシマについてなんだけど、まあこのゲームの素晴らしさは自然の美しさだよね。すごい雑な説明なんだけど、なんかね主人公がこう矢とかをさ持ってさこう敵を仕留めたり、あとその辺の熊を飼ったりするんだけど、そういうことをやっていくうちにねこう主人公って別にそんな強くならないのね。で何ができるかっていうと、主人公が持ってるこう矢とかあと 煙玉とか手榴弾みたいのも使えるんだけど、そういう持てる個数がだんだん増やせるんだけど、そういう時にあの敵を倒すだけじゃなくて獣の皮っていうのが必要で、なんかあの馬に乗ってでその辺に獣がいるから獣を追いかけて矢を射って勝ったりとか、なんかね本当に昔の人の暮らしってこういう感じだったのかなっていう疑似体験がゲーム内でね無理なくできるようになってるっていうのが俺一ついいところかなって思います。まあそんなそこの体験はどうでもいいっていう人が多いかもしれないんだけど、俺はねそういうなんか細かくこういうところを楽しんでもらいたいっていうんで無理なくこう頭をひねって調整してくれてるところにねグッと来ちゃうの。なんか他の人がね例えばそこが作業になってたらうざいと思っちゃうんだけど、なんか獣が逃げる、獣を追いかける、矢で行ってうまいこと当たれば死ぬ、そして獣の皮を剥ぐみたいなハックスラッシュみたいな要素っていうのはなんか無理なく馴染んでるから、なんかそういうところの工夫はねすごく好きです。で肝心のねゲーム自体はね全世界で絶賛されるほどではないかな俺何言ってんのかな、なんかもうすごい汗かいてきたんだよ。はい終わり、終わりでーす、はい終了でーす、もう何も言いません。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイフラビオジェロムオンユアサイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイフラビオジェロムオンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル
謎の答えを発表します。さあ今回の謎はどんな謎でしたでしょうか。鉄の扉が2つあります。でその前に番人が立っています。でその鉄の扉は片方が橋本環奈ちゃんの部屋、もう片方が溶岩に満たされた部屋につながっています。で番人に質問すると正しい答えを教えてくれるんですけど、扉の中身については一切話しません。でどうやってあなたは橋本環奈ちゃんの部屋を選びますかっていう問題だったんですけど、この答えはね結構簡単っちゃ簡単です。一つ目の答え、橋本環奈ちゃんに聞く。はい、中にいるんで橋本環奈ちゃんが。でまあ橋本環奈ちゃんが不在な場合もあるじゃないですか。そういった場合はねもっと簡単です。扉を触る。溶岩に満たされてたら普通にめちゃくちゃ熱いんで、鉄の扉だから鉄の扉なんですっていう問題でした。もう万人関係ねえので、そういう問題です。意地悪でしたね。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。今リクエスト謎っつった。で、続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はね基本的にはあれなんですよ、ノーカットノー編集、そして噛んだりしてもそのまま、咳込んだりしてもそのまま放映してるので、聞き苦しいところあったらごめんなさいね。これからもこの調子でお付き合いください。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。